ルタさんとかはメディアとかも学ばれてるから、あの塩崎さんのお話とかなるほどなとか、あのストーリーから入るとか、ドラマを教える、でも日本の教え方はちょっとまた違うとか、うん、あるいはそう教える場面がないとかっていうこともなんか面白かったなと思ったんですけど、
うん、そうですね、まあ、僕はあのメディア、一応メディア学部っていうところの大学院を出てますけど、ジャーナリズムとアドバタイズメントのを教える学部の、それのまあ上の大学院でまあ研究をする機関でまあ出て、ジャーナリズムとで、まあ、でも専門はあのインターネットとかの話なので、ニューメディアの話なのでジャーナリズムとか全然やってないんですけど、そうですね、まああのなんか両方あって、そのアメリカやっぱりジャーナリズムもジャーナリスティックライティングってすごいしっかり教えるっていうか、日本だと多分そのライティングの部分はそれほど教えずに、多分あの新聞社なら新聞社に入ってから
こう、
そうですね、あの経験、その先輩たちの経験則とかを聞きながら学ぶみたいなところあると思うんですけど、アメリカはそのジャーナリスティックライティングとか、あとアドバタイズメント、多分広告の方もそうで、大学大学院のマスターのレベルとかでこう理論とか、こういうふうに見せたらいいとか、その文章を書くときはこういうふうにな順番で書くんだとか、そういうのを習う、結構かっちりした始めがあるっていうか、だからその WRFU みたいな、あのこのラジオみたいな、とりあえずやってみて、それからあのでいろんな人に機会があるからやってみて、そこからこうなんていうか詰めていくみたいなのもあるけど、そのすごいプロフェッショナルにやるってなったら、そのトレーニング、すごい大学、学校でやるトレーニングっていうのがあるし、それのカリキュラムっていうのはすごい決まってるっていうのはなんか違うなっていうのがあるので、それやっぱり それって多分その日本にいるとまあ学べないことっていうか、
うん、
違い、その学部の編成とかも結構違うので、うん、あのアメリカでやり始める、学び始めてその世界に入るっていうのと、日本でその世界に入るっていうのとなんか違うのかなっていうのは、
うん、
うん、まあ確かに思いますね。
そうですよね、うん、まあ、まあ文化の差も、まあ、相当あるとは思うんですけどね、その中ではなんか、まあ、日本は本当におっしゃるようにこう先輩から学べとかね、あの見て学べとか、うん、親の背中を見ろとか、その教えないことに対するその美学みたいなものはね、職人さんの中にもやっぱりあるっていう、この文化の影響もあるんでしょうね。その中で、まあ、そのポッとこう、まあ、違う文化を見て、あ、これがあるんだ、こういうことを学べるんだっていうふうなことの中では、まあ、これは絶対に知っといた方が、学んだ方がいいよっていう部分もやはり日本人として見てると、まあ、ある部分は確実にはあるので、
うん、
うん、まあ、それとまあね、見て学べの部分とのその、うん、さじ加減をですね、うん、うまくこう展開できると、まあすごくあのいい学び方ができる可能性は日本はあるとは思うんですよね。
でもその次の話になりますけど、映像制作と地域っていうなると、その映像を撮る対象として地域がある場合もあるし、いろんな人が映像に近づくチャンスとしての地域、その 非常に高度のプロフェッショナル、遠い世界の話ではなくて、自分たちも一緒に映像を作れるっていう意味の近さみたいなの入る時もあって、でその時に例えばそのリューターさんとか塩崎さんのようにプロフェッショナルに、こうハイレベルのいろんな知識とスキルを学んで、何かそういう仕事をつく人と、そうじゃないもうなんかこう映像というものにこう 見ながら触れてきた人たちとのこう間みたいなのをこ うまくつながったら、いろんな人が作る側として映像を 見たりとかもすることができるし、面白いなと思うんですけど、そのなんかギャップ、作り手と受け手みたいなの間をこうつなぐことが地域の中で映像制作をされているときにあるのか、あるいはそういうことがあまりないのか、こうむ難しさみたいなのとかありますか。さっき私が WRFU の例を出したのは、そのプロフェッショナルはプロフェッショナルの人たちの作り方があると思うんだけど、それをこうインディペンデントメディアセンターはそうじゃなくて普通の人もやり始めていいよっていう機会を、そういうアクセスする機会を与えて自由にやっていいですよっていう場面を作ろうというの の運動みたいなも形で、誰でも表現していいですよっていうことをやっていて、そういう場って逆に日本であるかないか、普通の人がそういう放送に近づく場って少ないと思うんですけど、なんかそういうプロとしての理論があって、人から人へと伝える、もので、その基礎があって上にそれを積み上げていく、広げていく、クリエイティブに広げていくっていうことと、それとは別にそうじゃない部分でいろんな人がそういうアートの世界、ものづくりの世界、最初におっしゃったそういうものに入っていけますよって、 いける機会がありますよっていう、こう広がり方を作るっていうのと、両極端かもしれないけど、実はなんか表現という意味ではどっかでこうつながったりできたら、もっと映像の見方も変わってくるかもしれないし、作り方も変わってくるかもしれないしかな、とかなんか思いながらその辺のつなぎってどうなんだろうって。
なんでそこの部分に関しては本当に僕も地域で入って映画をやろうってなったら、そもそもそんなんできるのか、できるわけないだろうとか、できたとしてもなんかちょっと中途半端なものになるだろうとかですね、割とこうプロフェッショナルな方をこうすぐにがっつりと作らないといけない意識というか、でそれに対してはそんなできないだろうということからの入りの方が多いですよね。いやそうではなくて、なんかいやこれ別にやるかやらんかだけの話やり始めたらできるようなことはたくさんある。そこに今 よくそのね、地域の人たちはいやその分野は全くわからないからどうしていいかわからないって言うんですが、いや全くわからないからどう動いたらいいんじゃなくて、とりあえず動いてみようやみたいなやるかやらんかだけなんですよね、究極なところは。それでやり始めると、あこういうことに展開になって、こういう問題が発生してむっちゃぐちゃになっていって、でもそれも一つのプロセスですよね。それで最終的に、出来上がったものをこう見ていく中で、で他の地域の人たちも、その作品を見ていく中でできるやんみたいなことと、ここまでできるのか、こういう、こ ることもできるんだっていうことの、まあ、意識の変化みたいなものはもっともっとなんかこう、増えていったらいいのになということはありますね、うん、本当にやろうと思えばできる 表現の世界でそれがまあどういう形であれ、まあ、表現できるものがたくさんありますからね、地域は、うん
うん
うん、まあ、もっとそういうその間のおっしゃるような間の部分が、まあ、もう少しこうあのうまくいけばその地域にその産業が小さいなりにもやっぱりこう生まれるはずですよね、そういうものが各地域にもっとあっていいんですよ、ね、
うん、
日本なんか特に映画は作るのは東京だけしか作ってないです、京都は撮影所ありますけども、撮影所も全部もうあるだけでもうただあの箱を貸してるだけで、あの昔はそこにプロデューサーもいてて京都も映画作ってた、大阪も作ってたんですけど、今は東京だけですよね。何が言ってもそのプロデューサーがいてないんですよね、
うん、
そのプロデューサーがその各地域にこういることによってあの育つことによって、まあ、映画だけの分野じゃなくてですね、いろんな分野のプロデューサーがもっと地域でこう展開できるような社会を作っていかないといけないじゃないですか、まあ、特にその、この今回のコロナがの状況を見てると特にそうですよね、うん
うん、
機能しなくなっちゃう、まあ、これに関しては、まあ、世界的にもそうなので、うん、まあ、違うかもしれないですけど、うん、まあ、いろんな地域に散らばって各地域でプロデューサーがいてると、まあ、どっかで何かあった時には、そこが機能してるから大丈夫だとか、この部分のプロデューサーがそっちに助けに行くとかっていうようなこともできていけるでしょうし、その地域のあり方っていうのはあのもっともっと考えていかないといけないので、そこにまあプロフェッショナルな考え方を持った人も必要ですし、もっと外部からの人間も必要ですし、そこには必ず地域の人たち、そこにいてる人たちもすごい必要なんですよね、うん、だからそういうことの、まあ、挑戦みたいなものを、まあ、映画が本当に地域にはプロデューサーがいてないがゆえに自分がこうちょっと作りながら、まあ、もうちょっと増えたらいいのにという、こう例をですね、なんかこう少しでも一個でも作れたらいいなという思いではありますけど、